産後の支援を充実します。問い合わせ、子育て支援課、電話 20-4215、ファックス 20-4201。出産後、パパとママが安心して過ごせるよう、産婦健診と産後ケア事業を始めます。産婦健診の費用助成。健診内容、診察、体重、血圧測定、尿検査、心の健康チェック。健診時期、産後2週間と1ヶ月。ところ、柏崎総合医療センター。対象、令和4、2022年4月1日以降に出産した方。助成金額、検診1回につき5000円を上限に助成します。柏崎総合医療センター以外で検診を受けた場合は、子育て支援課に申請すると払い戻しが受けられます。産後ケア事業、宿泊型。内容、心身の不調に対するケア、沐浴や授乳、育児などの相談や保健指導。利用期間、7日間まで。ところ、柏崎総合医療センター。対象、産後1ヶ月までのお母さんと赤ちゃんで、以下のいずれかに当てはまる方。心身の不調や育児に不安がある。家族などから十分な支援が受けられないなど。利用料金、1日5000円、1泊2日の場合は1万円。食費は別途自己負担。生活保護、非課税世帯は無料。産後はホルモンバランスの変化や環境の変化などから心身の不調をきたしやすいと言われています。産後うつの予防を図る観点から出産後間もない時期の産後健診の重要性が指摘されています。図、出産から産後1ヶ月までの図があります。図の説明、出産、産後2週間、乳、産婦健診、産後3週間、助産師訪問、産後1ヶ月、乳、産婦健診、出産から産後1ヶ月、乳、産後ケア事業、図、終わり。この夕みはさらにパワーアップ。柏崎港に地元よりすぐりの美味しいが大集合。ここがパワーアップ。丸1、飲食メニューを一新。海町カフェとしてリニューアル。地元食材にこだわったおしゃれなカフェメニューを取り揃えます。海を眺めながら素敵なランチタイムをお楽しみください。丸2、家族みんなで楽しめるイベントを毎月開催。季節に合わせた美味しい飲食メニューの販売や物販、ゲームや体験会など、海産物、スイーツ、ベーカリー、野菜、弁当、惣菜などの販売も引き続き充実。料理写真はイメージです。3枚の写真があります。営業時間、10時から17時。営業期間、4月23日土曜から10月31日月曜。定休日、毎週火曜、5月3日火曜祝日は営業。問い合わせ、郵便、電話、ファックス、32-2605、4月23日から。最新情報はこちらから、柏崎観光協会ホームページ、QR コードがあります。柏崎観光協会 Facebook、QR コードがあります。ゆうみインスタグラム、QR コードがあります。お持ちですか？ マイナンバーカードを作りましょう。問い合わせ、市民課、電話 21-2200、ファックス 21-2528。 市役所1階でマイナンバーカードの申請手続きサポートを行っています。申請手続きの際には運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。マイナンバーカードでできること。1、本人確認書類として使用。氏名、住所、性別、生年月日、顔写真があり、本人確認書類として利用できます。マイナンバーカードの見本があります。2、住民票、印鑑登録証明書を全国のコンビニエンスストアで取得。3、一部行政手続きのオンライン申請。4、マイナポータル、国のオンラインサービスのログイン。5、e-tax、国税電子申告、納税システム利用。6、健康保険証としての利用。7、公金受取口座の登録、予定。企業、団体にお邪魔して、申請手続きをサポート。企業、町内会など、地域の団体でマイナンバーカード申請希望者が5人以上いる場合、市職員が申請手続きを出張サポートします。詳細は市民課へお問い合わせください。マイナポイント第2弾、始まっています。令和4、2022年9月末までにマイナンバーカードを申請すると、最大2万円分のポイントがもらえます。カードをすでに取得した方のうち、マイナポイント第1弾を申し込んでいない方も含む。マイナンバーカードの新規取得。マイナポイントの申し込みで最大5000円分。マイナポイントの申し込み後、選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージまたは買い物をする必要があります。健康保険証の利用登録。マイナポイントの申し込みで7500円分、6月開始予定。公金受取口座の登録、春開始予定。マイナポイントの申し込みで7500円分、6月開始予定。マイナポイントの詳細はこちら、QR コードがあります。マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。このステッカーが目印、保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付、ステッカーの見本があります。問い合わせ、国保医療課、電話 21-2210、ファックス 24-7714。 通院もその他の場面でも便利になります。例えばこんないいことが。就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます。医療保険者への手続きは必要です。マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報、医療費を見ることができます。マイナポータルで確定申告の医療費控除ができます。医療機関窓口への書類、限度額認定証などの持参が不要になります。スッと置いてピッと認証。とっても簡単。利用には事前に手続きが必要です。QR コードがあります。利用できる医療機関、薬局はこちら、QR コードがあります。ホーム、国設化、耐震化、アスベスト対策を補助します。問い合わせ、建築住宅課、電話 21-2291、ファックス 23-5116。 1、住まい快適リフォーム補助。住宅のリフォームに補 補助金を交付します。空き家も対象。お住まいの住宅をリフォームする場合、補助要件。丸1、市内にある個人所有の一戸建て住宅、建物の床面積の2分の1以上が住宅の用途であること。丸2、申請者は市内に住所がある、または有する予定である。丸3、住宅所有者は申請者または申請者の2親等以内の親族である。丸4、市税または転入前の居住地の市町村税に未納がない。丸5、施工者は市内に本社がある法人事業者、または市内に住民登録している個人事業者。丸6、必須工事を一つ以上行うこと。丸7、工事完了後、令和5、2023年3月3日金曜までに実績報告書を提出すること。補助金額、中古住宅で居住者が不在となってから1年未満の住宅も含む。区分、補助率、補助上限額の順に読みます。区分、通常世帯、補助率、工事費の 20%、補助上限額、15万円。子育て世帯、工事費の 20%、30万円。2世帯住宅、3世帯同居、工事費の 20%、35万円。子育て世帯、中学生以下の子供がいる世帯、または妊娠している方がいる世帯、2世帯住宅、3世代同居、子育て世帯とその親世帯が同居している住宅、実績報告までに同居予定の場合を含む。補助対象工事費が15万円未満の工事は対象外。注意点、過去にこの補助金の交付を受けた場合は対象となりません。ただし、通常世帯の区分で交付を受けた方で、次に該当する場合のみ、1回に限り補助をします。子育て世帯、上限15万円。2世帯住宅、3世代同居、上限20万円。令和元2019年度以前に、旧空き家リフォーム補助金を受けた方とその住宅も対象になります。過去にこのリフォーム補助の交付を受けたかわからない場合は、建築住宅課へお問い合わせください。空き家をリフォームする場合、空き家とは1年以上居住者がいない住宅。補助要件、左のお住まいの住宅をリフォームする場合の補助要件に加え、工事後から5年以上居住することが必要です。空き家は賃貸借の住宅でも対象。空き家をリフォーム工事する場合の補助金額。区分、市内転居の場合、補助上限額、50万円。区分、市外から転入の場合、補助上限額、70万円。子育て世帯、空き家バンク登録物件は、さらに15万円加算。補助対象工事費が50万円未満の工事は対象外。お住まいの住宅、空き家、共通。対象の工事。補助金を受けるためには、次のいずれかの工事を行う必要があります。丸1、超寿命化工事。例、住宅の修繕、老朽化設備の改修。丸2、省エネ化工事。丸3、バリアフリー化工事。丸4、 耐震化工事、地震時に倒壊の恐れがある道路に面するブロック塀などの除去も対象。対象とならない工事例、建物外の工事、建物外部の配管工事費用は補助対象。店舗部分など、住宅以外の工事、単独の車庫、物置の工事、各種申請手数料。申し込み、4月18日月曜以降、提出書類を直接または郵送で、市役所4階建築住宅課、郵便番号 945-8511、日赤町 2-1 へ。提出書類。1、交付申請書。2、住民票の写し。子育て世帯、2世帯住宅は世帯分の住民票。3、市税納税証明書。官能証明。納税直後は証明書が発行できないため、領収書、通帳など支払いを確認できるものが必要です。4、住宅の所有者を示す書類、固定資産税課税明細書のコピーなど、空き家で賃貸借する住宅は賃貸借契約書など。5、リフォーム内容がわかる図面。6、写真、住宅の前景、施工前箇所。7、工事見積書のコピー。8、誓約書。9、承諾書、申請者と住宅所有者が異なる場合。10、同意書、空き家のリフォームのみ。2、国設住まいづくり支援事業。以下の工事に補助金を交付します。雪下ろしが不要な国設住宅、屋根融雪装置や急勾配の屋根などの住宅の新築やリフォーム工事、命綱固定アンカーの設置工事、家の屋根と壁部分を示す図があり、破風とつま面の壁面の拡大写真があります。補助要件。1、申請者は市内に住所がある、または有することが確定している。2、市税に未納がない。3、対象とする住宅が以下の指定地区内にあり、申請者が自ら居住または所有する住宅である。指定地区、宇川、中通り、高柳町、上城、中鯖石、北鯖石、南鯖石、田尻、別又、高田、野田、北条、上米山。4、新築や改修などをして新たに国設住宅にするか、建売り国設住宅を購入する、または住宅の屋根に命綱固定アンカーを設置する。5、令和5、2023年3月3日金曜までに実績報告をする。補助対象工事費の例。国設化することにより、通常の工事よりも増える工事費。屋根融雪装置、構造のための工事費。命綱固定アンカーの設置にかかる工事費。3、木造住宅の耐震診断費、耐震改修費の補助。地震から家族と財産を守るため、耐震診断費用と耐震改修費用を補助します。対象、昭和56-1981年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅。木造住宅の耐震診断費補助制度。1万円の自己負担で耐震診断ができます。木造住宅の 耐震改修費補助制度、改修工事にかかった費用の約3分の1、上限100万円を補助します。壁などを補強し、一定の基準以上にする改修工事が対象です。4. アスベスト対策費用の補助。建物に使われた吹き付け剤に含まれるアスベストの分析調査や除去などの費用を補助します。対象、市内にある建築物の所有者・管理者。分析調査の補助、検査機関の分析調査費用、上限25万円。除去などの補助、除去・封じ込め・囲い込み費用の3分の2、上限150万円。注意点、1から4共通。予算に達し次第、受付を終了します。工事を行う前に、建築住宅課に申請してください。補助金の交付決定通知を受ける前に、工事に着手した場合は、補助金が交付されません。補助の要件・手続きの詳細は、建築住宅課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。2から4の申し込みと期限。11月30日水曜までに申請書類を直接市役所4階建築住宅課へ